はい、こんにちは。テストレコーディングとしてちょっと録音して今考えていることをお話ししたいと思います。背景がちょっと汚いんですけども、古い日本家屋の中に暮らしているのでご容赦いただけましたら幸いです。髪も乱れてます。朝起きてそのままです。今ゼロナイスタジオというものを行っていて、でまあ、そういったゼロナイスタジオというプロジェクトの中で、あなたは一体何をやってるんですかということを、尋ねられることがまあまあありまして、で、まあ、それについて考えていかなければいけないといいますか、まあ、常に伝えていかなければならないんですけども、その上で、コンピューターミュージックというものに、近い領域で動いてきていると。でコンピュータミュージック以外にもインタラクションデザイン、インターフェースデザインとか、最近の、流行で私も、ま、多少関わってはまあいる、ま、VR とか、ま、現実感計算機を使った現実感生成というようなものを、ま、音楽の文化に沿った形で芸術的な観点から、ま、やってます。では、そのような領域の中で、まあ、つまり言い換えると、必ずしもその音楽っていうものの、系譜に直接乗っかるような、現代の音楽の系譜に直接乗っかるようなもの、立場では多分ないんですけど、音楽の歴史の中、音楽文化、音楽の伝統、広く言って音楽の文化の中の一部を形成する人間の一人、立場の一人ではあるというふうに、公平に見て言えるんじゃないのかなというふうに思います。で、そういった立場の中で、じゃあなんで今日あなたがやってるゼロナインスタジオっていうものは存在するんですかと、何をやってるんですかと、何をやってるつもりなんですか、やっていくつもりなんですかということをよく聞かれることがありますので、試しにちょっと今、録音して、完全に即興ですけども、なんとなく思っているところがあるので、ご説明したいかなと思います。で、まず、じゃあ、電子音楽って言っちゃうと、非常に意味が広くなってしまうので、コンピューターを使ったデジタルな処理に基づく計算機音楽、コンピューターミュージック、つまり計算機を使った、音表現、というものが、まあ、どういった位置づけになるのかということをまず確認したいんですけども、まず、デジタル音楽っていうものは、おそらく、コンピューターミュージックという意味合いは近いのではないかなと思います。ただ、電子音楽っていう側面になると、計算機音楽で、コンピュータミュージック、デジタル音楽とは、ちょっと異なって、電子音楽っていう意味で言っちゃうと、もっと古くの、古くからある、まあ、電話機とか、録音機とか、そういったものにまで遡って、もっと遡っていくことも可能になると思います。なので、ここでは、ひとまず、まあ、そこまで遡らないで、戦後発達してきたと言われている、コンピューターミュージックのあたりからちょっと考えてみたいと思います。で、まあ、まず、コンピューターミュージック、計算機音楽というのは、まあ、ひとまず後編に行って、現代音楽の一分派として位置づけられるのではないかなと思います。で、おそらく現代音楽とか音楽の歴史教育とか受けてる人たちっていうのは、それほど重要な存在とか位置づけとして、コンピューターミュージックとか、まあ、あとアバンギャルドとかポップミュージックとかを、まあ、捉えてらっしゃらないと思うんですね。で、いまだにそれをその現代音楽の今一分派として位置づけるかっていうのは、まあ、議論があると思うんですけど、 まあ、好きと好むと好まざるに関わらず、まあ、文化の一部を形成しているので、それを、その存在自体を、無視することはできないので、一文化というふうに言えるのではないかなというふうに思います。で、次に、じゃあそれが計算機を使った計算機音楽というものがどうやって発達してきたのかなんですけども、私がこんな歴史を皆さんにお話しするのはすごく僭越なんですけども、まあ、まず音楽的な表現というものを計算機で表せられるようになってきたなという、可能性が見えてきて、で最初は単純な音だったりしたり、それを表現するための、プログラム、インストラクションですよね。インストラクションをどうやって、コードをどうやって書くかみたいなところから研究が始まって、で、だんだん複雑な音ができるようになったり、してきたわけ、ということが、考えられます。で、一言で言って、それは音声生成をするための音声合成の歴史、計算機を使った音声合成の発展というふうに言えるのではないかなと思います。その前にコンピューターの開発環境の整備とかがあっても、そこはもう私みたいなレベルの人間が口出しできるような話ではなくて、もうすごく能力のある人たちがやってることなので、今もすごく能力のある研究者の方、工学系の方とかがなされていることであります。で、私はそこまではもうタッチできない、タッチが難しいので、その上に基づいて、音楽表現の可能性を広げられるようなことを、つまり音声生成技術の研究開発とか普及を行っているっていう立場におそらくなります。開発環境にまでは手は出せないっていう形になります。で、そういった形で音楽の歴史が発展してきたんですけども、じゃあ、現代までにそれ以外にどういった活動があるのかっていうと、音楽の分野に限らないんですけども、コンピューターを使うと常にタイムラグというものがあります。例えばテレビをつけると、最近は早くなってると思うんですけども、画面が映るのに時間かかるじゃないですか。で、同じことが音楽でも起きるんですね。音楽再生すると、最近は処理能力が上がってるんで、すぐ演奏されるかもしれませんけども、当然ストリーミングだったら多少時間かかったり、それでも早くなってますけど、昔だったら、もっと時間かかっていましたし、で、それを、早くするっていうのは、原理的にコンピューターは、できないわけですね。アナログでない限り。絶対遅延が生じるっていう。で、そういった時に、どうするかっていうと、音楽的な観点で言うと、インターフェースって言われたりするもの、つまり人間が使う部分、人間とコンピューターが使うコントローラーとかボタンとか、そういった操作器具の開発が重要になってきます。で、それを発展させると、遠隔地のとの間の通信がいろいろ成立したりとかしてくるわけですね。で、それを電話で例えると、音は流せるなと、とりあえず分かった。で、じゃあ受話器どうしようって話になってくるんですね。で、当然で受話器作るにしても、電波じゃないや、音の流れの遅延があったら、しょうがないんで、そこを早くする。で、次に、使いやすい受話器も開発しなければならないって話になってくる。で、それはもう、音楽の歴史に限らず昔からなされていることなんですけども、計算機を使った表現になって、またそれが改めて重要になってきて、で、一言で言うと、ギターみたいなコントローラーとか、ドラムみたいなコントローラーとか、 まあ、それはその他は、まあ、既存の楽器とは異なるようなコントローラー作りが重要になってきて、でそれがたくさんなされてきて、で、まあ、ミディとかも開発されたりとかして、で、まあ、それを発展させたさ、さまざまな表現、まあ、よく、デジタルアートって言われるような、まあ、表現が出てきているわけです。で、そういったものが発達してきて、じゃあ今どこに着地点があるのかっていうと、まあこれあくまで私の、今お話ししていることすべて私の観点に基づくので、責任は一切取らないんですけども、まあ、一応努力した上で、一定の努力をした上でお話しすると、まあ、結局いろんな表現できてるんですけど、まあ、よくあるのは、まあ、実用的な面では結局のところミディのキーボードの、応用をする、さまざまなサンプル、ピアノとかストリングスとかの操作を結局のところキーボードでやるっていうところに、まあ、着地してるわけですね。ただ同時にやろうと思ったら、直感的に表現するような、演奏環境とか実験的な楽器もやろうと思ったら作れる。で今ここでその、まあ、どういったものがあるかっていうと、まあいろいろあるので偏ってしまいますし、特定の人の贔屓するような形になってしまうので、ちょっと申し訳ないですけども、まあ、いろんな変わった楽器ができてきています。で、その発展の過程として、じゃあ、イビキタスな楽器環境できるんじゃないのみたいな話になってくるんですね。で、イビキタスな楽器環境を作るってなると、じゃあどういうことかっていうと、まあ無線がバンバン飛び回っていて、で、無線ネットワークでいろんなとこから音鳴りますみたいなことも言えるんですけど、まあそんなのは、まあ当たり前の、まあ、今となった当たり前で、まあもうホームポットとか、スマートスピーカーが発展している今日では、もう実用化の域に達していると思うんですけども、実験的な表現とか、芸術関係で言うと、それは何かっていうと、サウンドインスタレーション、音声設備の音声環境づくり、楽器をちょっと環境の域まで広めて、音声設備として楽器を捉えましょうみたいな発想になってきます。で、そうなってくると、じゃあ、今度楽器から、どういったものが、できるの、どういった可能性が広がっていくのかっていうと、じゃあ、そもそも環境って何なんだろう。というか、むしろ環境っていうものは、まあ、当然場所によって変わってくるか、なかなか定義難しいし、環境っていう側面から捉えると、まあ、周囲のあらゆるものを含むもの、ユビキタスとか、まあ、言われますけども、まあ、無線がバンバン飛び回ってこって、小型の端末が、スマホみたいなものが、いろんなところで使えるって考えられるんですけど、よくよく考えると人間も特権化できないですよね。環境から人間はいないわけじゃなくて、実は、ユーザーとしているわけです。で、そういった側面が見えて、いやおうなく見えてきちゃうんですよね。で、これまで技術開発においては、それは、まあ、人間中心とかいう考え方がありまして、まあ、それはすごく重要なことで、結局のところ、まあ、ユーザーが、使うことにある、まあ、技術の意義っていうものがあるので、まあ、とりあえず、ユーザーである人間のために技術を作っていこうと。まあ、ただ、ちょっと人間中心的、主義的な側面があるので、まあそれが常に有効かどうかは疑問のうちあるんですけども。で、まあそういった考え方があって、人間というものがちょっと特権化されて、聖域化されて、探求があまりされてこなかったんですよね。で、まあその背景にはまあ当然、まあキリスト教的な考え方があったりとか、人間中心主義で人間の本質の理性というものが、まあ、普遍的な存在であると。で、そこについて批判を加えたり、批評を加えるっていうのはちょっと、まあ、アンタッチャブルだと。そういった背景があるわけです。で、まあ、音楽の発展の話に戻すんですけども、でそういった背景がある今日の中で、デロナインスタジオとして何ができるのかなっていうことを、考 考えて、まあ、今活動してるんですけども、できるだけの努力はしているんですけども、まあ、一旦まとめます。まず現代音楽の分派的な立場として計算機を使った音楽表現が発達してきました。でその上でさまざまな音声合成の技術が発達してきて、いろんな音を音声を生成できるようになりました。でここでの音声っていうのは声とか、最近ボカロとかの声の音声合成を音声合成って言っちゃってますけど、あれは歌唱音合成のことで、まあ音声合成っていうのはもっと広い意味を表してます。まあいろんな全ての音を含みますし、楽器の音みたいな一定のパターンを持ってる音、まあそれかノイズとかも含めた、そういった広いあらゆる人工的な音も含むし、自然音も含む、全ての音を含むという意味で、今ここで音声合成と言っています。で、その音声合成をさまざまな形でできるようになった、また開発基盤がの、研究が始まって、音声合成の研究が始まって、で今度、次にコントローラーがあって、いろんな直感的な表現もだんだんできるようになって、普及してきていると。で、さらにその環境が広がって、音楽環境づくり、というものが考えられて、いろんな形のサウンドインスタレーションとかの研究も広まってきています。で一旦それが最近落ち着いてきているようなところがあって、で、まあ、人間中心的な考え方も批判を加えるような人も出てきているというような、まあ、昔からいるんですけど、まあまあ、そういった人も今一定数いて、まあ、いろいろ活動していて、私もその中の一人という形になります。で次にじゃあデロナスタジオどうするかっていうと、で人間を楽器として使うっていう形になります。でそんなことできるのかって話になるんですけども、まあできなくはない。でただちょっとはいろいろ考える必要がある。でそういった立場で動いてます。でちょっと話が長くなりそうなんで、もうちょっと、そろそろ切り上げ、ここでは切り上げたいなと思うんですけども、今回は切り上げたいかなと思うんですけども、じゃあ何をやっていくのかっていうと、人の行動の蓋然性というものをどうやら、識別できるようなので、それを運用して、人の行動を前提とした、作曲、音声合成、音声生成を切り開いていくようなことができればと思って、活動しています。でもうそういったことは基礎研究的な領域では、まあ、少なくとも私がやってきているし、そのための技術開発も行ってきました。ただ、じゃあなんでこういった、ものを録画していちいちわざわざ行々しくこんな、恐れ多い、私が話すような話でもないような、すごく恐れ多い内容を話しているのかっていうと、自分にとっては当然のように捉えられている内容なんですけども、まさに呼吸をするように、捉えている、ことなんですけども、やっぱり音楽に限らず様々なことっていうのは単純な因果律に基づいて捉えられてるんですね。まあ、音楽で言えば、作曲家から聴衆へっていう一方向です。で、そこをもうちょっと、批判的に捉えて、批判的って悪いってわけじゃなくて、それ以外の可能性も当然あるわけで、っていうのも、楽器の演奏っていうのは、原始的な形態で言えば、作曲者、演奏者、聴衆っていうのは、すべて同一人物なわけですね。で、そういった点を考えていかなければいけない。で、むしろ、作曲者から聴衆へっていうもの、まあ、因果律、単純な因果律、単一な、因果律に基づく関係性に基づく音楽こそが、むしろ、ちょっと特殊な形態であり得るかもしれない。むしろそんなに歴史の、の中で、普遍的、公平に見て普遍的とはちょっと言えないんじゃないかっていう、まあ、側面も、言おうと思えば言えちゃうんじゃないのかなっていう側面があるんですね。で、そういった中で、じゃあ、単純な因果律に基づかない音楽っていうものも、演奏者とか演奏環境を音楽表現の一部として利用すれば可能になるのではないかなと、 ということで環境を音源とする、ここではまあ演奏者も含みます。そういった技術を研究開発して、その普及のためにゼロナインスタジオとして今活動しているって形になります。とりあえず、今回は、すいません、即興的に作って何も準備していないので、話がスムーズになかった面もあるかもしれないんですけど、ここで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。